素敵をつなげる我が大好きいつきのいつきっくす京都。素敵をつなげる我が大好きいつきっくす京都始まりました。このコーナーではですね、私が個人的に面白いなと思うジャンルのご活躍中の方をご紹介したり、それから京都で活躍されている方をゲストにお招きしてお話を伺っていくコーナーとなっています。今日のゲストではですね、京都を中心に各地でご活躍中の演劇人の飛鳥井かがりさんをお招きしてお話を伺っていきたいと思います。飛鳥井さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずは簡単な自己紹介からお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、そうですね三度の飯より芝居が好きな飛鳥井かがりです。
ありがとうございます。いや、私もなんかちょっと緊張するんですけれども本当京都で昔からというか長年活動されていらっしゃって、はい、全国でも活躍されてる。
そうですね、旅公演とか芝居はありますので、いろんなところでお芝居をしたりしてます。
どんなお芝居を主にされているか、ちょっといろいろとだと思うんですけど、
最近はないんですけれども、うんうんうん、昔は親子劇場というのが各地にありまして、はいはい、そこに呼ばれて、うんうん、劇団パノラマアワーさんというところを呼んでいただいたり、はい、劇団狂芸さんに客演でずっと、私フリーでやってるもんですから、うん、いろんなところに呼んでいただいて、でいろんなところでお芝居をする。
じゃあお芝居といってもいろんなジャンル。
そうですね、
その親子劇場みたいなのから、
そうです、子供向けもあれば大人向けもあればっていう
あったり、
はい、
あとあの人形劇。
そうなんです、
人形劇と言ったらあれですけど、
人形劇です。
人形劇でいいんですか。
はい、弱州人形座っていう、はい、亡くなられた水上勉さん、作家の水上勉さんが作られた弱州人形座っていうところがありまして、うん、はい、その水上勉さんが考案した竹人形を、うん、竹で全部作っている人形を動かして、うんうんうん、でそれの語りをずっと担当してまして、その語りは全ての登場人物の役を私が一人で演じて語ってっていう、それも割と全国、九州だとかいろんなところへ行ってます。
はあ、そうなんですね。はい、じゃあいろんな登場人物、それこそ子供から大人からおじいちゃんおばあちゃんまでいる登場人物を一人で語る。
はい、はい、
お話全部。
そうです、字の文章ももちろん、はい、出てくる登場人物の声も全部一人で私がやってるんです。それ未だにやってます。
だいたい作品って何時間かありますよね。
そうですね、2時間はないですけれど、一番長いので1時間半ぐらいですが、それを
ずっと。
そうです。
わおすごい集中力と。
そうですね、なんかひょんなことから、これは1997年に初めて語りっていう仕事を、それまで語りなんてやったことなかったんですけど、
それまでは演劇をされ、
そうです、芝居、
お芝居をされていて
だけしてたんですけど、はい、その語りっていうことを知って、うわ面白いって思って、でちょっとお休みがあって2001年から今の形になって、ずっとその語りを続けています。
ほぼ毎年。
そうですね、毎年1回は必ずやってますし、どっか呼んでいただければ、はい、去年は京都でたまたまやらせていただいたんですが。
そうなんですよ、もう見に行けなくて、私はもうどれだけ泣いたことかもういろんな方からよかったって聞いたので、もう悔しい、もう地団だ踏んで。
また機会があればぜひ。
本当ですね、
はい、
いやでこの、弱州の、はい、人形座ですか、
はい、
はいろんなこう人形使いの方もいらっしゃって。
そうです、そうです、おもづかい、文楽の人形と一緒で、はいはいはい、おもづかいさんが頭と右手をやって、左手使いさんっていうのがいて、うん、二人使いなんです。足はないので、足はおもづかいさんの、膝についてるんです。だからおもづかいさんが歩くと人形も歩くっていう、うん、膝歩きをするんですけど、人形使いさん、うんうん、大変です。
そのね、人形使いさんから聞いたんですけども、かがりさんの語りが 名人の域に入ってるよ
って。いや、とんでもない。
もう入ってるよって言われて、
人形が、はい、人形なのになんかなんでこんな表情変わるんだろうっていうぐらい表情が変わって、人形からたくさんもらって喋らされてるみたいな、そんなところもあります。
はあ、深いですね。
面白いですね。い
や、でももう本当にファンの方も全国にいらっしゃりそうな感じですよね。
そうですね、水上ファンもいらっしゃいますし、はいはい、いろいろたくさん来てくださいます。
またぜひ京都で。
そうですね、機会があれば
ぜひもう見たいです。
はい、いつも福井県が本拠地なんで、はいはい、福井県でやっています、毎年。
わかりました。もうちょっと次回本当に楽しみにしております。
ありがとうございます。
で、ご自身でも活動はもちろんされておられて。そうですね、
はい、あの猫会議っていう一人ユニットなんですが、はい、それを作っていて、はい、で、つどつど人を集めてお芝居をしたり朗読をしたりみたいなこともしているんですが、なかなかね、芝居はお金がかかるので、
う
ん、
そうですね、
でコロナ禍でもあるのでできなくって、うん、今あのP アクトっていう河原町今出川に、はい、あの小さな稽古場がありまして、
はい、
でそこを拠点に毎月1回朗読公演をやら、あの人を集めて、はい、私は毎回出てるんですが、はい、そこで公演をしたり、P アクト文庫っていうんですけれど、うんうん、それとは別にまた私一人でそこで朗読をしたりみたいな、そんなこともやっています。
はあ、そうなんですね、はい、猫会議、
はい、
猫がお好きだと。
そうなんです。猫大好き。
猫会議、なんで猫会議。
それもあのマクベス夫人っていうお芝居をやるときに、
はい、
それもユニットで、その時はなんか男の方と2人でやったんですけど、はいはい、なんかユニット名がいるっていうんで、はい、何にしようと思って考えてるときに、うんうんうん、猫って夜に会議をします。
はい、はそうなんですか。
するんですよ、猫会議っていうのをするんですよ。
本当にするんですね。
本当にするんです。
あのキャッツじゃないけど本当にするんだ。
本当にするんですよ。でそれたまたま見て、はいはい、あ、猫会議っていいじゃんと思ってつけた、安易につけたんですけど、それを未だに使っているという。はい、
もういつも猫の何かしらね、来てらっしゃったり、
はい、どこかに必ず猫がいないと落ち着かないので。
そんなお茶目な感じのかがりさんでございますが、はい、いやーすごい、そうなんですね。じゃあもうずっと、いつから演劇に携わってらっしゃる。
そうですね、中学校の時に演劇部に入りまして、はいはい、でそれもあの小学校の時にね、はいはい、というか小さい時から、はい、あの本が好きで物語がとっても好き で、
はい、
で小学生の時はあの小説家になりたいなと思ってて、中学に入ったら文芸部に入ろうって思ってたんですが、文芸部がなくて、
はい、
で演劇部があって、はい、劇作家って道もあるなと思って入ったんです、演劇部に。
じゃあ最初はあくまで作家志望。
そうなんです。はい、でもあのやる方にが面白いなってって思ってしまって、
実際やってみると、
で中学高校と演劇部で自分で劇団を作ったりもしましたし、
はい、
アマチュア劇団に入ったりもしましたし。
そうなんですね、
いろいろ紆余曲折を経て、まあ、今フリーでいろんなところにお声掛けいただいて、なんとか細々と芝居を続けられているという、そういう状況でございます。
なるほど。いや実は私もちょっとね、あの実際に P アクトさんで、
はい
はい、P アクト文庫で拝聴したこともあるんですけど、
はい、
あの CD でもね、
あ、そうなんです、
ちょっと聞かせていただいて、
はい、
いやなんかね、あのなんて言うんでしょうね、一つの劇を見たぐらいのボリュームインパクト、
はい、
なんて言ったらいいんでしょうね。あの声だけなんですよね、こう朗読なの で、
そうです、ね、
あのすごく身振り手振りでわーって何か演じてる感じではない、ちょっと多少は動きますけど、
う
ん、
そうですね、はい、
でも基本声なんですけど、
はい、
見える
んですよね。
見えるっていう、なんて言ったらいいんですか。ちょっと語彙が少なくてすいません本当に なんか本当劇一つの劇を見ているぐらいのなんかいっぱいいろんな人が出てきていろんな場面が変わってっていう感じにすごく思いました、うん、感じました、
はい、ありがとうございます。
なんであんなにこうね本当にちっちゃな子供からおじいちゃんおばおじいちゃんですよ、なんか男の人のね大きな男の人みたいな声とか本当に使い分けてらっしゃってびっくりしたんですけど、
はい、ね、自分では何でしょう声を変えようとかあんまり思ってないんですよね。勝手に変わっちゃうんですよ。
勝手に変わる、
はい、
どういうことですか。
なんかその人を想像して、はい、こんな感じの人って思うとそんな感じで喋っちゃうんです。物語が好きだからだと思います。多分本当に
そうか、だって最初物語を書こうと思ってらっしゃったぐらいです
もんね、うん、そうです。書けないですけどね今は
もういやでもそこからスタートなんでやっぱ物語とかお話に対しての思いがなんか違うのかな、うん、
そうですね、面白いなって思いますね。想像の私自分自身の人生ではおじいさんにもなれないし、
はいはいはい、
っていうねそういうのがすごく、はい、どこにでも行けるしどんな人にもなれるしっていう、まあそれが演劇に取りつかれたことでも魅力でもあるんですけど、はい、朗読でも一緒で、うん、いろんなところに行けるし朗読はお芝居と違って瞬時に瞬間移動もできますし、
うん、あ、まあ、そうですね、うん、
面白いですね。
はあ、なるほど。なんかね本当にね聞き出すといろんなもうはあしか言えないぐらいのねいろんなことが、はい、あのねお伺いしてるんですけれども、なんかなんだろう相手に感じてもらうのが朗読だって聞いた時にちょっと目から鱗だったんですが、
そうですかね、なんか聞いた時にふんふんってこっちあの聞くサイドとしては思うじゃないですか、
はいはい、
なんか共感を持ったりびっくりしたり、うん、ハラハラしたり、うん、わははって笑ったりっていう、うん、そういうふうなことがあのお互いに読んでる方も聞いてる方もそれができると楽しいかなって共有できるとね、
うん、あちょっとね私言葉足らずだったんですけど、あの私自身はですね演劇も朗読も あまり分かってないんですが、こうなりきるみたいなそのものに演じる人が なるみたいなのかなと思ってたんですけど、朗読はもう一つ係さんが教えてくださったのは相手に感じてもらうことだよみたいなことをおっしゃって、
そうですね、なりきるっていうのとはちょっと違うんですよね。難しいですねこれ説明するのも、まあ代弁するわけですよね登場人物をね、はい、その読み手が代弁するっていうだけであって、はいはい、決してその人になりきっているわけではない感じですかね。
そうか、あれだけねいろんな人になっていらっしゃるけれどもそこに浸り切ってるわけじゃなく、
客観性はやっぱり持っとかないと、
はあね、だから感動するのかな。
いや、わかんないです。
もうねほんと面白いんですよ。いやもう本当にね一回聞いて、あそう聞いてください、すいません聞いてもらおうと思って今日ね一個ね、はい、作品をね持ってきていただいたんです、はい、ちょっと読んでいただいてもいいでしょうか。
はい、作品の紹介をした方がいいですかね。
はい、もちろんお願いいたします、
はい、いろいろな何を読もうかと思ったんですがいろいろ探しましてこれ面白いと思ってこれを選びました、
はい、
岡本かの子さんという方の作品で、これは岡本太郎のお母さんですね。
あ、そういうと分かる方多いと思います、
は
い、
そうですね、はい、岡本太郎さんの、はい、太陽の塔のデザインした方です、はい、その方の作品で昭和10年ですかねぐらいに書かれた、はい、気の毒な奥様っていう作品を今日は読ませていただこうと思います、はい、
じゃあよろしくお願いいたします。
はい、気の毒な奥様、岡本かの子。ある大きな都会のアミューズメントセンターに喫立している映画殿堂では、夜の部がもうとっくに始まって、満員の観客の前に華やかなラブシーンが映し出されていました。正面玄関の上がり口では、やっと閑散の身になった案内係の少女たちが他愛もないおしゃべりに夢中になっていました。突然駆け込んできた女がありました。瓶はほつれ、目は血走り、全身はわなわな震えています。少女たちは驚きながら訳を尋ねると、女は慌てて言いました。私の夫が恋人と一緒にここへ来ているのを知りました。
家では子供が急病で苦しんでいます。その子供をかかりつけのお医者様に頼んでおいて、私は夫を連れに飛んできました。どうか早く夫を呼び出してください。
少女たちは同情してその女や夫の名前を尋ねました。するとさすがに女は自分の夫の恥を打ち明けた上で名前まで知らせることは躊躇しないではいられませんでした。思い惑った女は、
名前だけは私たちの名誉のため申されません。恋人を連れてここへ来ている男ですよ。子供が苦しんでるのですから早く呼び出してください、
としきりにせき立てます。案内係の少女たちは、
名前を告げなければダメです
と言っても、その女は
それをどうにかしてください
と言って聞きません。これには少女たちも全く困ってしまいましたが、そのうち最はじけた一少女が心笑顔に筆を持って立て札の上に女の言葉をそのままそっくり書き記して舞台脇に持って行って立てました。恋人を連れた男の方、あなたの本当の奥様が迎えにいらっしゃいました。お子様が急病だそうです。至急正面玄関へ。がぜんとして座席は大騒ぎになりました。あちらからもこちらからも立派な紳士が立ち上がって正面玄関へ殺到しました。数十名の紳士たちが殺到したのです。呆れてしまった少女たちは世の中の奥様たちのことを考えて実に気の毒と思いました。
いやちょっと
楽しいお話、
なんか楽しいお話お話なんですけど、すごい聞き込んでしまって忘れてました、すいません。
いえいえ、楽しい話を。
これでも昭和の初めに書かれたって、なんかさすがですね、岡本かの子さん、
ね、
新しいというか。
そうです。
は、
今では考えられないというか、うん、今じゃどうなるんでしょうね。
いやでもやっぱ声が、その少女みたいな声からなんかいろんな声すごいなと聞いてしまいました。はい、なんかね、今日は朗読とかそういったねお話とか、本当にそういうことを中心に話していただいたんですが、もちろん演劇、
そうです、そっちが主なんです、
主で
実は
されてらっしゃるっていうことで、はい、近々ある。
そうなんです、12月にあの、はい、京都の老舗の劇団の人間座さんというところに出演いたします。はいはい、12月の、8日木曜日18時半、9日金曜日14時、京都府立文化芸術会館で崩れた石垣登る鮭たちっていう、いや楽しいお話なんです。
楽しいんですね、これ、
はい、楽しいお話です、たくさん出演します。それに出演いたしまして、はい、今稽古真っ最中でございます。
はい、12月の8日の木曜日、6時、夕方の6時30分からと、はい、9日金曜日のお昼午後2時からですね。
そうです、
はい、はい、京都文化、京都府立文化芸術会館、
そうです、
ぜひいらしていただければと思います。
はい、
あと、いろんなね、本当活動もされていて、こういった講演もされていて、
はい、
教えるのも結構、
ね、そうなんです、
されていらっしゃる。
はい、まあ、生きていくためには、
いやいやいや、こう、ね、朗読ね、学びたい方、こうなんていうんですか、いっぱいいらっしゃると思います。私もそうですけど、
はい、朗読クラスというのを、はい、その先ほど申しました、はい、うんうん、P アクトという神、はい、今出川河原町のところで、はい、そこを拠点にして朗読クラスっていうのをやったり、表現者のためのボイストレーニング講座というのをやったり、うん、しております。で、P アクト文庫っていう、月に一度の朗読公演も今度10月10日にございます。
あ、はい、あ、そうですね、もうすぐですよね。 そこでもかがりさんが朗読もされて、他の、生徒さんも出る。
そうです、生徒さんでなくて誰でも
出られます。誰でも出れるんですね。
はい、
なるほど、うん、ちょっと興味のある方はぜひね、一度本当に生で 聞いていただけたらこの臨場感とかねすごくわかるんじゃないかなと思います、はい、いや本当になんかありがとうございました。
いいえ、とんでもないです。楽しかったです。まだまだ喋れる
そうなんです。もっともっと本当はねいっぱい紹介したかったんです。すいません、私が
いいえ、朗読 CD も発売していますね。
そうです、そうです。朗読 CD がねすごい良かったんですよ。でね、これ本当にね聞いていただきたいなと思いますので。
ありがとうございます。
どこに問い合わせれば。
そうですね、私のホームページを見ていただければ。
何で調べたらいいですか。
アスカイかがりで検索していただければ。
アスカイかがりさん、はい、名前と、はい、あと猫会議でも出てくる。
猫会議はあまり出てこないかもしれないですね。出てこないかもしれない、はい、じゃあアスカイかがりか P アクとかで。
わかりました、はい、どちらかで検索すると出てくるよって感じ。わ、
はいはい、
かりました。こちらでね、あとね、はい、ラジオミックス京都ホームページでもアップするサイトでも載せておきたいと思います。
ありがとうございます、
はい、ぜひ興味のある方はお問い合わせいただければと思います。
はい、
はい、ちょっとあっという間なんですが、
ね、
はい、最後になりました。かがりさん、おすすめの一曲ご紹介いただいてもいいでしょうか。
はい、はい、これ元気になるんです。
はい、
なのでちょっとなんかあって落ち込んだ時とかに聞きます、はい、ロッキーのテーマです。
あ、めっちゃみんな知ってるあれですね
はい、あれです。
はい、ではお聞きいただきましょう。今日は本当にありがとうございました、はい、
ありがとうございました。